こんにちは。ご紹介いただきました赤坂と申します。新年学び会の大切な機会に御言葉の奉仕のためにお招きをいただきまして大変感謝しております。初めてお目にかかる方々が多いと思いますが、今も紹介していただきましたように高崎キリストチャペルにはもう随分通わせていただいて、幸いな交わりをいただき、またしもべの働きのためにも皆さんが覚えて祈っていてくださることで感謝をしています。今日も初週から皆様方の祈りと期待に支えられながら、主の御言葉に共に聞きたいと思います。御霊なる神様のご臨在の恵み、支配の恵みに期待して御言葉に向かってまいりましょう。頂戴したテーマは、今も紹介されました通り、テトスへの手紙から学ぶ健全な教会形成。誠に的確なテーマを設定していただいたと連絡をいただいたときに心から感謝し、主の御名を崇めたことであります。というのも、この健全という言葉、パウロに特徴的な言葉であり、パウロの中でもとりわけ牧会書簡と呼ばれるテモテへの手紙とテトスへの手紙に数多く出てくる中でも、テトス書の中で最もよく用いられているというのがこの健全というキーワードであります。今日はこのキーワード、鍵語を手がかりに、キリストの体の交わりに、さらにこの健全さが加えられていくように、祈りを新たにして、聖書に学ぶことになりますが、はじめにあまり長くならないように、このテトスへの手紙の背景をご一緒に確認しておきたいと思います。パウロの、いわゆる伝道旅行の足跡は、よく親しまれ知られているところであります。3回の伝道旅行があったと、大体どの聖書を開きましても最後の方に地図がついていて、第1次伝道旅行、第2回目、第3回目、3回目までの伝道旅行は皆さんもよくご存知のところですが、もう1回第4次伝道旅行とも言うべき旅があったことはあまり知られていないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。残念ながら、どの町をどんな順番で回ったのかということが、この第4次伝道旅行についてはあまりよくわからない。いくつかの町を回ったことは確かであるけれども、順番がわからないので地図に書くわけにいかないという、そんな事情があります。少しこう聖書の複数の記事を突き合わせるようにして、総合的にこの4回目の伝道旅行の姿を描いていく必要があるということになりますが、それがテトス書の背景でありますので、少し描き出しておきたいと思います。使徒の働きの28章にパウロが2年間軟禁生活をしたということが記されておりますが、その終わりは非常に唐突な記録の仕方になっています。実際には2年の軟禁生活の後、一度釈放されたのだろうというふうに考えられます。そしてその時獄中にいたメンバーや、あるいは他にも弟子たちが加えられたかもしれません。第4次伝道旅行に同伴したのは少なくともテトス、テモテ、ルカがおりましたし、クレケンスがおりました、エラストやトロフィモといった幾人かの同労者たちがパウロに同行してもう一回伝道旅行に回っている。テトス書の1章5節から9節、そして2章1節を今日の学び1の箇所として指定をいたしました。5節から9節まで朗読いたしたいと思いますが、テトス書1章5節、私があなたをクレタに残したのは、残っている仕事の整理をし、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するためでした。長老は避難されるところがなく、一人の妻の夫であり、子供たちも信者で、 法灯を責められたり反抗的であったりしないことが条件です。監督は神の家のを管理する者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、乱暴でなく、不正な利を求めず、むしろ人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく敬虔で自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。健全な教えをもって励ましたり、反対する人たちを戒めたりすることができるようになるためですと。この冒頭のところに、テトスあなたをクレタに残したのはという言い方、つまり先ほど申しました第4次伝道旅行の旅の途中で一行の中にいたテトスをクレタ島に残して、一定の務めを確認をして、そしてパウロたち一行はさらに歩みを先へ進めたということです。テモテへの手紙の第一、最初のところを読みますと、テモテをエペソに残していった。テモテをエペソに残してマケドニアに進んでいったということが、わかりますし、また第二テモテの記事を見ますと、この第四次伝道旅行と今私申しました、この旅の途中にコリントに行ったことがわかります。ミレトスに行ったこともわかります。これらの町々を、順番はわかりませんが、巡回して伝道したパウロの第4次伝道旅行と申しました。と言いますのも、テモテと一緒にエペソに行って、エペソにテモテを残して一行がマケドニアへと進んでいくというような順序は、使徒の働きの28章以前にはどうもうまくはまらないからですね。加えてこの1、2テモテテトスの中に汲み取ることができるパウロの緊迫した意識、自分の死がいよいよ近づいているというそういう意識を考えますと、繰り返しになりますが、第4次伝道旅行、聖書外の伝承からもこの後パウロが再び捕らえられて最後的にはローマで殉教すると伝えられていることと、まあ、聖書の記事そのものが整合するというふうに考えます。迫害が激しくなり、自分の殉教を意識させられる中で、パウロは伝道者としての熱心にいささかの陰りもなかった。よみがえりのイエス様に出会ったあの最初の日から、異邦人宣教の滅死を自覚し、地の果てまで福音を述べ伝えることを自分の責任であると考えていたパウロは、ローマ、いやローマどころかスペインまで、ヨーロッパ大陸の西の一番端っこまで宣教の視野の中に入れておりました。お聞きくださればよいのですが、ロマ書15章にこのようにありますが、私は異邦人を従順にするため、キリストを私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。そしてその続き、少し飛びますが、しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っていますと。テトテツビ、伝道、異邦人伝道、地の果てまで福音を届けることに心を用いていたパウロの、まあ、告白であります。もうこの地方に私が働くべき場所はありませんと口にしてはばからない。驚かされますが、これはパウロの 神様によって教えられた働きの優先順位に鑑みてのことであると考えます。どういうことかというと、パウロはコリントに伝道に行った時には、神様に諭され教えられ励まされて1年半そこに滞在して伝道したと記されておりました。その後導かれてエペソに行った時には、足掛け3年そこで滞在して伝道したことが知られています。ローマには軟禁状態でとはいうものの2年伝道の働きの足跡があります。コリントで1年半、エペソで3年、ローマで2年、実に村のある時間の使い方という言い方をしてみたいと思います。もうこの地方には私が働くべき場所はありませんというのは、パウロ先生ちょっと言い過ぎではないでしょうか。まだまだ行ったことのない町がありますよね。例えばコロサイも行ったことがないし、でも現にそこに教会が建てられています。福音が述べ伝えられました。なぜですか？パウロがエペソで丁寧に丁寧に福音を語り、教会を形成し、そこで養われた人たちが各地に散っていって伝道したからです。その意味で、もうこの地方に私が働くべき場所はありませんとパウロは言うのです。パウロの働きの優先順位、それは例えばコリント、ギリシャ地方の中心都市です。例えばエペソ、小アジアの中心都市です。例えばローマ、ローマ世界の中心都市です。そうした拠点となる中心的な都市にしっかりとした教会を形成する、それが地の果てまで福音を述べ伝えるためにと召してくださった主に対する自分の一番誠実な応答である、とそう考え導かれ働いたのでしょう。しっかりとした、ないしは健全な教会の形成が、ですからテトス書におけるパウロの関心であるだけではなく、伝道者パウロの生涯を貫いている関心であるということができると思います。とにかくたくさんの教会を生み出すことというよりは、しっかりとした教会を形成すること、それが主の前にパウロに与えられていた使命でありました。使徒の働き2章のいわゆる教会誕生の出来事から30年ほどが経っています。各地に福音が伝えられましたけれども、中には例えばコリントがそうでしたし、エペソもそうでした、教会の中に御言葉の真理から離れた教えが侵入してきて、教会の交わりを歪めたり、人々の交わりを壊したり、コリントで言えばそれは分裂分派の問題でありました。不貧困の問題でありました。エペソにおいては教えの風というような表現がなされています。それぞれの地域の宣教の拠点となるべき教会が、そうした問題によって惑わされ歪められてしまってはならない、そうではなくて、まっすぐな健全なしっかりとした教会をそれぞれの町に建てること、それこそがパウロの切望するところであり、そのための労をパウロは惜しまなかった。テトスをクレタに残したのも、またその後こうして手紙を書き送ってテトスの働きを励ましているのも、その同じ願いの延長線上にあります。健全な教会の形成です。クレタ島にいつ頃福音が届けられたのか、誰によって福音が届けられたのか、これもあいにく聖書の中には情報がありません。確かにパウロはローマに護送される旅の途中でこのクレタにも足を下ろしてはいますが、でも伝道の機会はなかったかもしれません。むしろパウロ以前から福音が届いていたのに違いないというふうに思います。以前から福音が届いていた、 そこにキリストを信じる民の群れが形成されていたのだけれども、ご多分に漏れず、コリントがそうであったように、エペソがそうであったように、クレタの教会にもまた問題が、あるいはその兆しがあったということが一章十節以下を見るとよくわかります。反抗的な者がいる、無益な話をする者がいる、人を惑わす者がいる、特に割礼を受けている人々の中に、ユダヤ人キリスト者の間に歪んだ福音理解があって、教会を惑わすというような恐れがあった。そのことに気がついていたパウロは、この第四次伝道旅行の途中、わざわざクレタ島を通ることにしたのではないか。そして自分にとっての大切な弟子の一人テトスをそこに置いて行くことにしたのではないか。健全な教会の形成のためです。テトスの人物像についても短く触れて、それぐらいで背景については終わりたいと思いますが、テモテよりも以前からパウロと共に働いていた人です。その割には使徒の働きには名前が出てきませんで、このテトスという人、パウロの手紙からその人物像を立体的に描くよりしょうがないのですが、ガラティア書2章によると彼はギリシャ人でありました。信仰による誠の我が子テトスとパウロが呼んでいるところに鑑みてみると、パウロを通して信仰に導かれたのか、それとも少なくてもパウロの薫陶を受けてパウロの下で信仰を養われたのか、それは間違いのないところであると思いますが、コリントの教会にパウロの名代として使わされていっていたということは皆さんよく覚えていらっしゃるところかもしれません。折り合いのなかなか悪いコリント教会でした。パウロとの関係においてですね、好き勝手なことを言って使徒パウロの悪口を言ってはばからないような、そんなコリント教会に他ならぬテトスを使わしている。でももちろん他の人たちも使わしておりますけれども、でも自分と関係の難しいコリント教会に使わすということは、それだけパウロのテトスに対する信頼が厚かったということをよく示していると思います。最晩年、パウロの最晩年、このテトス書一章のところから知られるように、クレタに残されて一定の働きをしました。3章を見ると、ニコポリにいる私のところ、ニコポリスに早く来てくださいと言っている、おそらく合流したのではないか。さらに第二テモテの終わりには、テトスはダルマティアに行きましたというふうにも書いてありますから、ずっとクレタにいたというよりも、いくつかの町をなお続けて伝道者として働き、でも最後はクレタで地上の生涯を終えているのではないかと、これも聖書外資料ですが、そのように知られるところであります。さて、手短にと言いながら少し長くなりましたが、テトスへの手紙の背景を今ご一緒に観察をしてまいりました。次に5節から9節の御言葉に集中をし、そして改めてその後で2章1節も読んで、健全な教え、このことについて考えたいと思いますが、5節からテトスに託された務めは2つです。残っている仕事の整理をし、私が命じた通りに町ごとに長老たちを任命するためでした。前者、すなわち残っている仕事の整理をし、これが具体的にどういうことであるのかはよくわかりませんが、でも読んで十分想像はできる。これ以上踏み込まないでもよいと思います。むしろ集中したいのは後者です。町ごとに長老たちを任命するようにというのが、パウロからテトス に託された務めでありました。新約聖書の時代にもすでに長老たちがどのようにして任じられたのかということについては幅があります。この時はパウロの使徒的権威を持って任命されるという形で長老たちが任じられたということですね。まあ、他のところでは同じ新約聖書の中でも他のところでは他の任じられ方もあったようだということだけは一言申しておきたいと思いますが、ここではパウロに託された使徒的権威を持って長老を任じるように、そしてその際、先ほど読みました5節から9節までのところに、その長老がどういう人たちでなければならないかということについて非常に高い基準が極めて具体的に示されております。6節、長老は非難されることがなくうんぬんとこう続いていきますが、中心はこの非難されるところがない、長老としての務めに任じられる人は非難されるところのない人でなければならない。どういう点においてであるか、具体的にさらに2つのことが示されます。一つは家庭のことが問われるということです。一人の妻の夫であり、子供たちも信者で放蕩を責められたり反抗的であったりしないことが条件である。結婚における定説が求められること、家庭の家庭教育の責任といいますか、家族をきちんと治めているということが長老に求められている前提的な条件であるということです。もう一つは7節で改めて言い直しますが、非難されるところのないものであるべきです。もう一回戻りますが、非難されるところがあってはならないというこの点に関して2つの具体的な角度、一つは家庭の中におけるあり方、もう一つは7節以下のあり方ですね。7節では監督はというふうに置き換えられて言葉が使われていますが、ここでは明らかに長老たちと同じことを指しておりますよね。長老すなわち監督は互換的な名称、この時代のパウロの言葉遣いとしては立場が強調されるときには長老という言葉が使われ、働き監督全体を見る、働きのこの機能が強調されるときには監督という言葉が用いられているのではないかと思います。まあ、ではないかと思いますというだけではもし不十分であれば、ごめんなさい、時間を節約して開きませんが、箇所だけ1テモテの4章とそして使徒の働きの20章とこれらの箇所を見ると、この監督と長老という言葉が入れ替え可能な言葉として使われているということはよくわかります。非難されるところのないものであるべきですという2つ目の角度について、以下7節の後半からまず何々ではない否定的に5つのことが並べられ、その上でむしろ各あるべきであると8節6つの言葉が並んでいます。まあ、これら一つ一つを眺めてみますときに、乱暴だとか酒飲みだとか、まあ、誰の目から見ても明らかなような表に現れたありさまもあれば、もっと内面的なもの、自制心があるとか善を愛するとか、にわかには外には見えないかもしれないけれども知っている人にはよくわかる、そうした資質も数えられておりまして、まあ、大変行き届いたリストであるなというふうに教えられます。その上で今は9節に注目いたしますが、このような5つプラス6つの条件に加えて、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。教え にかなった信頼すべき御言葉、この教えという言葉にも、それから御言葉という言葉にも冠詞、定冠詞がついています。あの英語でいうところのザってやつですね。その限定された特定の教え、なんとなくぼんやりとした教えというわけではなく、誰の言葉でもよいというわけではなくて、神の御言葉に基づく神の教え、そこに生きるものでなければならない。これが一番高いハードルでしょうかね。長老としての働きにつくものは、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければならない。聖書の御言葉をしっかりと守って生きているものでなければならない。当然のことではありますけれども、私も一人の御言葉のしもべとして、神から任じられて長老の働きを、まあ、大きな意味での体の中で引き受けさせていただいているものの一人として、御言葉をしっかりと守っていなければなりません。はい、私の心からの願いです。そうであるようにと主の助けを祈り求めて生きています。兄弟姉妹に祈っていただきながらその働きをしています。でも一瞬たりともどの場面を切り取られても御言葉に恥じない思いと言葉遣いと生活ができているだろうかと、こう自らを振り返って確認をさせられますときに、この背筋がちゃんと伸びるというだけでは足りない、恐ろしい、本当に恐ろしいことだなというふうに思います。ただただ召してくださった主の憐れみのゆえに、教えにかなった信頼すべき御言葉に生きることを願いとして歩みを日々させていただいている。主の憐れみと主の真実に支えられるばかりだな、それ以外にないなというふうに思うところでありますが、非常に高い基準が示されています。なぜならば9節の続き、健全な教えをもって励ましたり反対する人たちを戒めたりすることができるようになるためです。長老の具体的な働きは、健全な教えをもって励ますことであり、時には反対する人たちを戒めることです。長老に与えられている働きは励ますことであり戒めることです。その働きを正しく担っていくことができるためには、まず長老自身が教えにかなった健全な御言葉にしっかりと生きているものでなければならないのは言うまでもない。励ますことが務めであるというときに、他の何かを持って励ますのではなくて御言葉を持って励ますのです。戒めるというときに、人間的な知恵や経験や他の人たちはどうしているかということでもって戒めるのではなくて、御言葉に従って戒める、それが長老の責任ですから、当然長老たちはその責任、すなわち励ましたり戒めたりということを正しく担っていくことができるためには、長老たち自身がこの高い基準をしっかりと憐れみの主に助けていただいて生きる者たちでなければならない。実はと言って10節以下読みませんでしたけれども、なぜクレタの教会に混乱が生じたのかというと、励ましたり戒めたりしようとする長老たちが御言葉によらないで戒めたり、御言葉ではないもので励まそうとしたりしたことがその背景なのだろうということが汲み取れます。反抗的なもの、無益な話をするもの、人を惑わすもの、 11節、恥ずべき利益を得るために教えてはならないことを教え、人々を食い物にしている、そういう歪んだ教師たちが、クレタの教会の中には大変残念なことですが、現れてきて、教会を混乱させていた、あるいはその危険があった。パウロとしては、これは看過できない。放っておくわけにはいかない。ですから、改めてテトスをそこに任じました。テトスよ、あなたは、そしてあなたが任じる長老たちは、こういう人でなければなりません。こういう働きをするのです。健全な教えをもって、励まし、健全な教えをもって、御言葉をもって、反対者たちを戒めることだというのです。この健全という言葉が、パウロにとりわけテトスに特徴的であるということを冒頭にお話をいたしました。まあ、根っこを同じくする単語がパウロの中で9回用いられておりますが、まあ、全部牧会書簡です。テモテ、テトス。その9回のうち5回までがテトスでありますから、いかにもパウロの関心がそこに集中しているということがよくわかります。一章13節にも出てまいります。彼らを厳しく戒めて、その信仰を健全にし。同じ時期に書かれたテモテの手紙の中からも2箇所読んでおきたいと思います。お聞きください。テモテに対して、あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ理解しておらず、うんぬんかんぬんと。テモテが仕えていたエペソ教会にもよく似た課題があったということがわかります。そしてそこでも健全な言葉、1テモテ6章ですね、パウロは使っておりました。また第2テモテでもこう言います。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って、自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。2000年前の教会も、21世紀を生きている私たちの時代の私たちも、ある意味でよく似たような危険にさらされているのだなということがよくわかります。健全な教えに耐えられなくなり、御言葉が教える真理よりも、耳に心地よい話、柔らかな、生きやすそうな、結果として極めて妥協的な、そうしたことが教会の中で語られたり教えたり教えられたりすることが2000年前にあったし、そして残念なことに今日もあるということを私たちはよく知っていると思います。パウロがクレタの教会にテトスを送り、長老たちを立て、繰り返し繰り返し健全な信仰に教会を歩めと語ったその言葉を、私たちも今日的な文脈の中においてしっかりと受け取りたいと思います。健全な教え、テトス書の1章5節から9節と、もう一箇所2章の1節を今日の聖書のテキストといたしました。2章1節、しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさい。 飛ばしました途中のところは、彼らはですね、一章十六節がそうであるように、実は反抗的なものがいますって言って、十一節から十六節まで彼らの特徴をパウロは並べて警告をしています。彼らは耳に心地よい話、戦いの少ない妥協的な、そうしたことを教えるかもしれない。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを語りなさい。パウロとしては、まずテトスが、そして長老たちが、信頼すべき聖書の御言葉にしっかりと生き、そしてその理解した生きているところの御言葉を携えて、群れの人々を励まし、戒め、そのようにして人々の信仰を健全に育てていくということを切望していたのだなということが改めてよくわかります。一章の十節から十六節も前後しますが、もう一度読んでおきたいと思います。そして極めて今日的なのではないでしょうかという言い方とともに読んでおきたいと思いますが、実は反抗的なもの、聖書の真理に反抗するという意味ですね。聖書がそう言っていることはわかるけれども、この時代にそんなことを言っていてはというような反抗的なもの、無益な話をするもの、せっかく御言葉が開かれ、御言葉が分かち合われる交わりが教会に備えられているのに、そこで何の益にもならないような話に花を咲かせるような、それを喜び楽しむような人々がいます。人を惑わすものが多くいます。自分一人迷い出ていくだけではなくて、周りの人たちも巻き込んで真理の御言葉から引き離そうとするような、そういう人々がいます。特に割礼を受けている人々の中に多くいます。ここは先ほど申しましたように、当時の文脈の中においてはユダヤ主義者ということなのだと思いますが、もしあえてこの最後の部分を今日的な文脈に置き換えるとするならば、ちょっと注意深く言葉を選ばなければなりませんけれども、でも後から補いますね。語弊がある言い方を先にいたしますが、当時におけるユダヤ主義者というのは、自分は信仰の年数が長いと言って誇り高ぶっていた人たち。補いますというのは、今日信仰の年数が長いと言って主にあって喜んでいる人たちがみんな誇り高ぶっているとか間違っているとかということでは全くないですね。でも中には私はイエス様と共に歩んでもう何十年にもなって、信じたばかりのあなたよりも よほどよく分かっているというような、結果としてしかし人を惑わすような真理の御言葉ではなくて、自分の感覚、健全な教えではなくて自分の文化、それでもって人を惑わすような人たちが教会の中にも、歴史を見ればいつもいた。2000年前の事実であるとともに、極めて現代的な課題であります。特に割礼を受けている人々の中に多くいますということは、つまり教会の外側からやってくる脅かしであるというよりも、教会の内側にある脅かしであるということですね。キリスト信仰に反対するものが、あるいは聖書などちゃんちゃらおかしいと言って聖書を攻撃するような人々からの惑わしではなくて、仲間の中にある、同じ信仰を告白し同じ礼拝の中に集う人々の中にも、健全な真理の見教えから視線が外れ、心が外れ、結果として仲間を惑わすような人々が登場しないとも限らないというのです。11節、そのような者たちの口は封じなければなりません 彼らは恥ずべき利益を得るために教えてはならないことを教え、いくつかの家庭をことごとく破壊しています。12節13節後半ですから、彼らを厳しく戒めてその信仰を健全にし、ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている人の戒めに心を奪われないようにさせなさい。清い人たちにはすべてのものが清いのです。しかし汚れた不信仰な人たちには何一つ清いものはなく、その知性も良心も汚れています。彼らは神を知っていると公言しますが、行いでは否定しています。彼らは忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。先ほど申しましたように、外側からの圧迫という脅かしという以上に、教会の内側に起こってくる混乱であり、彼らは神を知っていると公言するそういう人々、はい、私も神様を信じています、そういう人々の間に不従順であり不適格であると断罪されるような、そうした人々が起こってこないとも限らない。今回の新年学び会のテーマの設定の背景にある問題意識、しおりにも印刷されている通り、先ほども読み上げられた通りでありますが、価値観が多様化し、聖書を信じています、はい、私もキリスト信仰に生きていますと言いながらも、耳に心地よい話の方が重宝されたり、妥協的な生き方の方が流行したりというような現実が21世紀のキリスト者の交わりの中にもあることを私たちは知っているのではないかと思います。そんな時代に改めて、だからこそこの健全な信仰と健全な教会の交わりが形成されていくという、そのことに改めて期待を新たにしたいと思うのです。神様はそのために長老たちを立ててくださいました。今日学びの第一のところでは、この長老たちを通して神様がなしてくださるところの健全な教会形成の働きというところに特に注目をしています。長老たちが人間的な指導力や人間的な知恵の言葉や、そうしたことによって群れを形成していくのではなくて、教えにかなった信頼すべき御言葉によって民を励まし、民を戒め、そのようにして群れを整えていくことができるように、長老たちにその責任がはっきりと教えられ求められているのは言うまでもないことですが、でも会衆全体としてもそのような長老たちの働きのために祈りを新たにさせていただくということが大切なのではないでしょうか。この時代に私たちの信仰が健全に保たれ、私たちのキリストの体の在り方が健全に整えられていくということのために、神が用意してくださった方法であるところの長老たちが信頼すべき教えの御言葉を持って人々を励まし戒める、そのことによって群れが健全に形成され、一人一人の信仰が祝福されていくという、その道筋ですね、を改めて大切にしたいと思うのです。パウロがテトスに命じたように、私たちもまた初集会の長老たちのために覚えて祈り続けたいと思います。立てられている長老方が聖書に固く立つことができるように、教えにかなった信頼すべき御言葉を持って励ますことができるように、御言葉を持って戒めることができるように、他の何かではなくて、 御言葉をもって励まし、御言葉をもって戒める長老方を通して群れが健全に形成されていく。健全な信仰と健全な教会の形成を祈り求めるならば、長老たちのために長老方がそのような働きができるようにと覚えて祈るべきだと申し上げたいと思います。自分の信仰のために祈り、御言葉の養いを積極的に求め、祈るということもとても幸いなこと、大切なこと。でもそれとともに、長老たちのためにこういう人でなければなりません、こういう働きをしなければなりません、そういう長老たちが立てられ支えられて健全な教会の形成を導いていくことができるようにと、祈りを新たにするご一同であっていただきたいと思います。学びの1はこのぐらいで締めくくることにいたしますが、万一学びの2に残れない方がいらっしゃるといけないので、先に一言だけ予告をしておきたいと思います。学びの2ではむしろ一人一人の責任ということをについて中心的にお話をしたいと思っています。一人一人の信仰者としての責任、長老の働きの幸いと、一人一人の御言葉に対する応答の責任、これが表裏一体になって健全な歩みが形成されていくのだ。学びの2においてはそのことに心を向けてご一緒に御言葉を聞きたいと思いますが、たった3章の短い手紙です。テトセの手紙が今日のテーマであるとお聞きになって読んできてくださった方々もあろうと思いますし、もしそうでなければ与えられている休憩の時間、交わりの時間も幸いでありますが、とともにこのテトス書の3章目を通して御言葉にお一人お一人が聞いていただいて、そして第二の学びに向かっていただければ幸いであるというふうに思います。ではお祈りをして結びます。私たちの天の父なる神様、恵み豊かなあなたのお名前を心から賛美申し上げます。このようにしてこの年も新年学び会をあなたがご用意くださって、お一人お一人に御言葉の学びへの渇きの意欲を、渇きと意欲を与えてくださって、またここに集まることができる恵みもあなたが備えてくださって、この日を共に過ごし始めています。生きる神様、どうぞ引き続いてお一人お一人の上に恵みの御手を伸ばしてくださり、今日の日に聖書を通してあなたが与えてくださる励ましや戒めを、お一人お一人が個人的に受け取ってこの場を参ずることができるように導いてくださいますようにとお願いを申し上げます。このひとときを重ねて感謝をし、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。